神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。
今日は神戸市立永田中学校の校長先生です、中溝茂雄先生に来ていただいています。先ほどからお話がある通り、中溝先生は震災当時はこの地元の高取中学校の先生をしておられました。被災者の方の世話をしながらずっと来られたわけですが、先生今ちょっと話が出ました、はい、卒業式、
はい、
これ各校ともやっぱり避難所になったところの学校は大変やったと思うんですけど、はい、特に3000人もおって体育館にそんだけたくさんいたらどうしましたか、卒業式は。
それこそ1ヶ月に経って卒業式どうしようかっていうことでね、うんうんうん、校長先生、教頭先生が当時ね、あちらこちらこう施設見て回られたんですよね。というかその前にその事業再開というのは2月1日だったんですけどね。
そうかそうか、そうですね、うん、
でもそこで見つけたのが水族園なんですよね。
その事業の話も僕も聞いたけど、うん、事業も水族園でされたんですね。
そうです、事業をまず水族園でね、うん、結局水族園の食堂ですわ、
はあは
あ、であそこがやっぱり停電で、うん、それこそもう魚が死んでしまって、
ね、
水を抜いてというようなことをやったでしょう、うんうんうん、で食堂結局だから、まあ、閉鎖されてるということで食堂が空いてると、じゃああのスペースをお借りしようということで水族園もいろいろと当時から職場体験なんかでお世話になったりとか、うん、いろいろやってましたので、で心よく貸していただいて、とはいうものの当然、午前中が3年生だったら午後は 1,2 年生とかね、
あそりゃそうですね、
給食とかないですからね、弁当とか作れないという状況の中で、なんとかこう3年生 の, その進路入試に向けて勉強させないとということでやってたんですけど、それと同時に次は3月の中旬、3月の15日ぐらいの卒業式の準備ですね、はい、うんうん、これも困ってたんですよ、うん、ただね、住民の人たちが逆に私に、先生子供らの卒業式どないするんやと、うんうんうん、中学校3年生の連中ようボランティアで手伝ってくれたけども、あの子らの卒業式、うんうんうん、先生どないするつもりなんやと、うんうん、いやそれで困ってるんですよということで返したら、はい、うん、そしたらこの体育館みんなまだ300人ぐらいいてるけども、うんうん、荷物どけて、うん、その卒業式みんなで祝おうやないかということで提案を住民の人からしてくれましてね、もうそれはね嬉しかったですね。うん、でもその300人の荷物たるやすごいんですよ、ね、一軒の引っ越しても大変でしょ
そりゃそうですね。
で1ヶ月経ったらね、もう救援物資結構段ボールにいっぱいあるわけですわ。で皆さんお家からこう物資
持ってきて ね、
うんうんうん、ですごい量の荷物やったんですけど、まあ、うん、その頃になると少しずつ空き教室も、うんうんうん、出てきて、その住民の人たちのこう集約していく中で、その空いてる教室にその荷物を、うんうんうん、出して、それもスマクないよその学校の先生方も応援に来てくれて会場の準備をすると、出ないとできないと、で当然子どもたち、それから体育館で生活している住民の人たちも一緒になって、うん、やりましたよ、中で体育館で。これはもう感動の体感、卒業式です
。まあ、普段でも皆さん感動ですけども、僕も他の学校で聞いたことはあるんですが、はい、避難しておられた方が体育館開けてくれて、はい、で卒業式にも参列して、
そうです
一緒に拍手で送ったと、はい、そんな感じです
か。そうですそうです、ね、住民代表の人からが、うん、登壇してね、うん、言葉いただいて、でおじいちゃんおばあちゃんたちがね階段降りて行ったらね、うん、紙吹雪を巻いてくれるんですよ。
嬉しかったですね。ニューヨークヤンキースの入場、優勝パレードみたいな、
はい、でね、避難してる人たちがね、お金出し合って子どもたちにもう申し訳なかったということで、募金してくれましてね。
これ記念品かなんか。
当時やからテレフォンカードを作って子どもたちに配ったの覚えてますわ。
嬉しいな。
なんかこう1ヶ月2ヶ月やってきたこう会が本当あったなというか、うん、もうなんとかみんなでこうまさにこう 共に支え合うというのかな、ね、協力してこの難局を乗り切るというような状況で、はい、ちょっと落ち着くことができたかなっていう時期ですね。
これはあれですね、うん、まあ、あの先生の場合は何十年その教団立たれて、うん、まあ、やってますけど、そこでは教えられないようなことが その何ヶ月かの間に、うん、そうなんですよ、ありましたね。
残念ながらやっぱりその子どもたちがこうあの人生こう変わってるんですよね、そこでね、
う
んうんうん、私も変わったかも分かりますけど、
うん、あ、そうかも分かります
ね、新しいそのあの経験っていうのが子どもたちの生き方変えてるっていう部分があるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ね、あの生き方はどうか、人との関わり方がどうやいうようなことを自然にこう学べたかも分かりませんね、
そういう意味では普段から我々がやってたことは何なのかなっていう部分と、やっぱりこういう、うんうん、そういうチャンスを子どもたちに与えてやるっていうことが、うんうんうん、もうめちゃくちゃ大事やなと。
そうですね、
だからそれこそ今兵庫県全部でやってるトライアルウィークとかね、うん、
はいはい、
そういう、まあ、高取中学校はその震災の前から職業体験っていうのをずっと子どもたちにやらせてたんですけど、やっぱりそういうことは大事やなと、うん、
社会とのつながりがやっぱり大事ですよね、
ボランティア活動とかね、
うんうんうん、
やっぱりそういう機会はやっぱり積極的に子どもたちに与えていかないと、
はい、
今回はまあその地震のもうせいというか地震のおかげでそういう経験を、うん、まあ幸か不幸か、うんうん、そういうすることをする機会を得たわけですけども、
うん、
やはりそれその中で子どもたちが大きく成長した部分ありますね。
そうですね、うん、まあ、そういう体験を踏まえて、まあね、この永田の方では毎年1月の17日、うん、まあ、これ永田だけでなしに被災地全部いろんなところで、うん、イベントやりますけれども、うん、やはりあの新永田の駅前で、うん、神戸に明かりをやりますね、うん、
はい、
先生もなんか生徒さんたちと一緒にボランティアでよく参加されてるんです
よ。私はだからもうその後1年ほどして、うん、外へ出ましたけど、
あ、そうかそうか、
でも中心になってこの永田の方でね、うん、高取の協会とか、うん、ボランティアセンターなんかずっとやられてますので、はい、私もずっとその私自身の所属するボランティアグループと一緒にね、
はあ、ほうほう
ほう、私はなかなかずっと仕事の関係で参加できないので、最後はいつも お片付けのお掃除の代表というようなことであ
、それで
やらされてますわ。
いや、先月ね、はい、この番組でゲストに来られた方話しとってね、はい、で、はい、毎年こう来るね、人がいて、で、私は初め、いわゆる清掃局か、清掃関係のね、代表の方が思ってた。よう聞いたら学校の先生やってはる。あ、それ中身の先生のことやった
よ。残念ながら。
いや、残念なことないです。立派なもんですよ。
うん、まあ、結局当時からその地元の中学生たちがね、はい、いろんな形でずっとろうそく作ったり、うんうん、歌歌ったり、はい、太鼓叩いたり、そのこの近隣のいくつかの中学校、それから小学生なんかも含めてね、うん、最近は高校生もだいぶ増えてきましたね。本当嬉しいですね。やっぱそういう震災はやっぱり語り継ぐっていうのかな、ね、思い出、まあ、1月17日にもう一度気持ちを大事に思い起こそうかっていうような感じですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、もうあれから14年経って15年、当時の中学生はですからもう大人になってますよね。
そうなんですよ
ね、
15年でしょ、
うん、
ちょうど今のね中3が地震の年に生まれた子どもたちなんですよ。
あ、なるほどね、うん、
今日もこの高取教科にトライアルできている永田中学校の子どもたちは14歳で、地震の次の年に生まれてですね、平成7年度に生まれて、
全く地震を知らない。
そうなんです、全く知らない、
体験してない、
うん、で当時のね、ちょうど、まあ、この子どもたちにその地震の時の中学生の話をぜひ聞かせてやりたいなということで、うんうんうん、実は今週の土曜日に、
はい、
これも放送された後になるかも分かりませんけど、当時の高取中学校の2年生3年生の子どもたちをゲストティーチャーで迎えて、永田中学校の方では授業をします。防災学習の授業を。
あ、そうですか、
はい、
もう20歳前後になってますか。
いやいや、もう15年ですから、
30、
もう29、30ですよ。
ということはもう家庭持ってる人もあるわ
け、はい、もう結婚もしてますしね、中には神戸で学校の先生してるやつもおるしね。
そういう人とのお付き合いでもまだあるんですか。
あるんですよ、残念ながら、
残念なことないかな。羨ましい。
羨ましいでしょ。
うん、
うん、でもやっぱりね、彼らはある意味、言葉どうか分かりませんけど、戦友みたいなもんですよね。
そうです、いや、そうと思いますわ、
うんうん、で本当によう頑張った子どもたちですから、
うん、
一声かけたらね、なんと全国からもうあちこち今散らばってるんですね。北海道から横浜から千葉から駆けつけるっていうことを言ってくれましたね。
そんな授業聞きたいな、僕もね。 聞いたけど今学校入って一般の人入るの難しいです
ね。そんなことないですよ。
ですか、
あのオープン、それも事業公開日にあのオープンスクールの日にやりますから。
へ、
本当はね。で高取中学校もねこの1月の17日ぐらいに、うんうんうん、あのそういう企画をしてくれてるみたいで、うん、当時のその子どもたちがきっと、そこで事業もするだろうし、うんうんうん、実は15年後に開けようなというタイムカプセルが埋まってるんですよ、
高取中学のグランドに、
はい、グランドというかその隅っこにね、
隅っこの方に、
うん、でそれがこの1月17日前後に
開ける
予定になっています。
お、はい、何人集まるかですね。
そうですね、
うん、
まあ、15周年ということでね、はい、その避難所の同窓会もあの久しぶりにやろうかっていうようなことで今準備進めてますし、
そうか、避難所の同窓会というとあの避難しておられた方も皆それぞれ、まあ、仮設住宅からまあ本住宅の方に移られたりして、ね、まあ、全国に散らばってると思いますけど、やっぱりそういう方々とのつながりもまだあります。
そうですね、まあ、特にやっぱり地元で生活してる方々ね、はい、それから全国から集まったあの当時の学生等の
ボランティア、はいはい、
ボランティアさんがね結構やっぱり楽しみにしてあるんですね。ボランティアさんの中にはそれこそあの住民の方々とのそれこそ個人的なもうお付き合いが始まったり、うんうんうん、ボランティア同士で結婚したりとかね、
はい、なるほどね、
たくさんおりますからね。
お、
そういうのがまたみんな帰ってきてくれますわ。
確かにそうですね、1月17日ここのところで、うん、野田北部のあの町づくり協議会ですか、はい、あんなところでも、はいはい、あの当時ここ来とった人がこう集まってきてますもんね、
う
ん、はいはい、
そうでしょ、
うん、うん、そういうのはやっぱり、うん、あの苦しい中のつながりが強いですね、うん、絆は。
そうですね、
うん、
まあ、それずっとここまでのこう15年間の間にも我々もその子どもたちの総合学習の中で防災教育ということで、うんうんうん、それこそ野田北部の人たちにお世話になったり高取協会に寄せてもらったりトライアルウィークで訪問したり、はい、修学旅行生が神戸にやってきて野田北部訪問したりとかね、うんうんうん、いろんなことで、こう関係ができて、うん、すごいネットワークですよね。
そうですね、うん、さあ時間もあと残り2分ぐらいしかないんですけども、うん、今までお話しいただいたも含めて、うん、あの繰り返しになってもいいんですけども、はい、この先生のご経験を通じてですね、うん、これからひょっとしたらまた災害があるかもわからないんですけども、うん、普段の心構えといいますかね、うん、そこらちょっと聞かせていただきたいんですけども、うんうん、はい、
そうですね、やっぱりその、まあ、防災のためのということでいろいろこう防災グッズが、ね、うん、あったり防災訓練やったりというようなことが確かに神戸でも広がったんですけど、うん、一番大事なのはやっぱりその地域の人と人とのつながりでしょうね。つながりさえあればどんなことでも、支えられるし乗り越えられることができるような気はしますし、実際に地震は来なくても水害とか、
そうです、
ね、ね、うんうん、今回もインフルエンザでいろんな大変な目に神戸も遭いましたですけど、そういった部分もあの経験あるからね、我々なんかこうそんなにあの実はインフルエンザにしてもなんとか
おたおたせんでええわ、
はい、そうです、大したことないわっていうぐらいでね、うん、それと、まあ、我々は私、まあ、こういう職業柄やっぱり子どもたちのために、
うんうん、
やっぱりそういうまさにあの子どもたちのためにはまさにこういう地域の人たちとのつながりっていうのをもっともっと大事にして、このあの学校だけで教えられんことを、いろんな場面で、うんうん、この地域の中で学んでいってもくれたら、
はい、
きっとあの子どもたちが将来のこの地域を担う、うん、立派な大人になってくれるんじゃないかなと。 そうですね、そのためにはそういうチャンスをたくさん与えてやりたいなと思っております。
はい、はい、いやありがとうございました。いい話いっぱい聞かせていただきましたけども、確かにね、この永田の今我々放送しているところは人と人とのつながり非常にきつい、あ、強いと思うんですけどもね、うんうん、新興住宅地の方行きますと、うん、それが薄れてるというか、うん、ないようなところもあるんですが ね、
う
ん、
そうですね、
そこら辺りをこうつなげていくの難しいかもわかりませんね、
う
ん
う
ん、
ですからやっぱり神戸なんかの場合はその 1.17 というようなことで小学校中心でもいいですしね、
うんうんうん、
そういうイベントの中ででもね、はい、少しでもあのお年寄りやらお忙しいお父さんお母さんも一緒になって集まったりするようなイベントができたりとか、ね、
そうです
ね、そんなことを通してやっぱりつながりを作っていかないとね、
うん、そうですね、
仕掛けをやっぱり作っていかないとダメやと思います。
一応組織としては防災福祉コミュニティ各国ごとにあります、
はい、
でこれをもっと本当に実際に動くようなね、うんうん、形に持っていくのが大事かも分かりませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、いやもっと聞きたかったんですけど時間がやってまいりました、はい、また機会があったら、
はい、
師走という忙しい時に抜いて、はいはい、お話しいただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
というわけで、今日は永田中学校の中溝校長先生に来ていただきました。普段の付き合いが大事というのはこの番組通じていつも思うんですけど、特に子どもさんにとっては震災というのは辛かったけどいい体験だったなというのも確認できました。12月寒い時です、風も流行りますけど皆さん体に気をつけて良い新年をお迎えください。それでは今回これぐらいでさよなら。
この番組は神戸弘南ライオンズクラブのアクトでお届けしました。